べっぴんラジオコスメティックカフェ、皆さんこんにちは。ご機嫌いかがですか。コスメティックカフェのヘッドこと東健太郎です。さて今日2月21日は夏目漱石の日と言われています。今から98年前の明治44年、文部省が夏目漱石に文学博士の称号を贈ることを決めました。しかし漱石は自分に肩書きは必要ないとして、この日に博士号をですね、辞退する手紙を時の文部省に送り、大きな問題となったそうです。このことに由来して今日2月21日はね、夏目漱石の日になっています。まあ、漱石は日本の小説家として、そして英文学者としてもね、活躍しましたけども、坊ちゃんとか我が輩は猫であるとかね、三四郎など、まあ、作品をたくさんね残して、森外なんかと並ぶ明治大正時代の大文豪と言われてますね。まあ、こういった賞を辞退するという話では、昔フランスの哲学者サルトルがノーベル賞を、ね、辞退したという話もあります。その時の理由は、自分が哲学者であるという強い自負があるのにね、アカデミーはですね、作家として表彰 しようとしたっていう、ね、まあ、それが原因だったみたいですね。まあ、つい最近はですね、村上春樹さんがイスラエルの文学賞であるエルサレム賞を辞退するとかしないとかっていうね、そんな話題もありました。さあ今日はコスプレというかですね、制服のお話です。今日は日本のですね、制服文化のお話をですね、伺いたいと思います。それではべっぴんラジオコスメティックカフェのオープンです。
この番組はハッピートークジュネット株式会社ジュネットの提供でお送りします。田園都市線梶ヶ谷駅前の化粧品店ハッピートークジュネ、資生堂、カネボウ、コーセー、アルビオンの化粧品を高い技術で的確なアドバイスをさせていただきます。メイキャップやエステ、脱毛のサービスも好評です。ハッピートークジュネは梶ヶ谷駅前、電話 888-8739、 ホームページはジュネット .co.jp でご覧になれます。どうぞお気軽にご来店ください。
はい、それでは今日のお客様をご紹介します。フリージャーナリストの三田村ふき子さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
三田村さんもう、2年ちょっと前でしたかね。
はい、
やはりこの番組に出ていただきましたけども、
はい、
あの時はデリバリーの本、お届けに上がりましたっていうポプラ社の、ね、本でした。
はい、お世話になりまして、ね、ありがとうございました。
ね、いろんなデリバリーがある、まあ、いわゆるそのピザの宅配もあれば、お手伝いさんをね、
はい、丸ごと派遣するとか、
派遣するとか、はい、まあ調べてみるといろんなデリバリーありましたけども、
はい、
今日のお話は、制服のお話です。
はい、
はい、三田村さん、今までにね、私もたくさん本読ませていただいたんですけども、私のコスメ業界、
はい、
本業であるコスメ業界の夢と欲望のコスメ戦争とかですね、はい、ブランドビジネスですとか、ね、はい、まあ、いろんな
本をね、はい、節操なくやってます
そう、
はい
、はい、それでは今日はですね、タイトルが、本のタイトルが、コスプレ、なぜ日本人は制服が好きなのかというですね、こういうタイトルの本ですけどもね、
はい、
ちょっとコスプレって書いてあったのでドキッとしました。
あ、そうなんです。このタイトルにはすごい私は不本意な気持ちを抱いておりまして、版元がつけたもので、私がつけたものではなく、私が、意図したのは、うん、サブタイトルの方のなぜ日本人は制服が好きなのか、なので、コスプレっていうタイトルだと皆さん誤解をされてしまうんですが、うんうんうん、どうかあんまりそのコスプレの言葉にとらわれずに、ぜひ手を伸ばしていただきたいと思ってますはい。
でも三田村さん、最近出版業界っていうのはね、
はい、
厳しいから、
はい、
ね、やはり手に取ってパラパラとめくってもらわなければ、
はい、
という部分もあるから、出版業界、出版社の方で、編集者の方ではね、
はい、
アイキャッチとしてはコスプレっていうと ね、手がいきますよね
と思ってつけたみたいなんですけど、ね、ちょっと私はずれてるんじゃないかなと思ってます。はい、
確かにあの開いて読ませていただいたけども、確かに日本人っていう、そう言われてみると制服文化好きだなっていうのがね、はい、よくわかりました。
ありがとうございます。
はい、今日はたっぷりと日本の制服文化について伺いたいんですけども、はいね、この日本人がなんで制服が好きなのかなっていう、まずこの辺からちょっと。
あ、はい、私海外旅行が好きで、まあ、いろんな国に行くたびに、そこで実感するのが、日本人みたいに制服をあまり着ていないなっていうことをしみじみ考えまして、でそれで改めてその日本のいろんな業種を振り返って、まあ、眺めてみると、本当に制服で溢れている、で例えば OL さんもなんか制服を着てますし、それからちょっとあのサークル活動をしようとするとすぐお揃いのものを作りたがるっていう、そういう、
あの私の梶ヶ谷駅前商店街も、はい、お揃いのジャンパーを、はい、早速作ってましたね。
そうですよね、でそういう意味では日本人って制服を愛しているんじゃないかっていう、まあ、そういう仮説を立てて、それで取材を始めたという次第なんですけど、はい、
始めてみたら、はいね、あらゆるところに
予想以上に、はい、氾濫してて、制服愛の国だなというのを実感しましたが、
確かにあのアメリカ行ってもヨーロッパ方面行ってみても、まあ、スポーツだとかね、
はい、
そういうチームだとかっていう、そういったものがついて回ると、まあ、制服っていうのはいろんな意味でいい部分って多いですよね。
はい、もちろんあの、識別性っていう意味では非常に効果があるので、そういうのは着用して当然だと思うんですけれども、特に着用の必要がない場面でも、あえて制服を着ているという、そういう傾向は他の国にはないと思いました。
まあ、そういった意味では OL さんなんかね、はい、私も仕事で海外行った時にオフィス行ってみても、皆さん自由だよね。
そうですね、
日本に帰るとね、ビルの中入ると制服姿が、はい、それであの人はどこどこの会社の人、この人はどこどこの会社の人みたいに、はっきり色分けされますよね。
はい、でもあの特に来客が多いとか接客の必要がないという職種でなければ、あのオフィス内だけの仕事にとどまっているのであれば、本来その制服を着る意味というのは男性が着ていない以上、女性も着なくてもいいと思うんですけど、でも女性が自らあの指示して制服を選んでいるというか、会社が廃止しようとしても女性はあのいや続けてほしいっていう要望を出すという意味では、やはり制服愛なんだと思います。
そこにはなんか理由がはっきりと
あるんですね。はい、それはあの要するに私服のについて頭を悩まさなくてもいいと、要するに制服があれば何を着ていってもまあいいだろうと、あとそれからお金がかからない、
はい
はい、そういうこの2点がまあ一番大きいと思うんですけれども、はい、
そうか、ね、やはりあの普段通勤の時には好きな、もう全く自由に、
はい、
あの好きな自分のおしゃれができて、
はい、
で会社行ったら制服に着替えればいいわけだから、
そうなんです、
通勤の服にあんまり気を使わなくても済む。
気を使わなくていいし、あの、おしゃれでちょっとあの肌露出するような服でも、あの会社帰りにデート用に着ていく服を会社に着てって親父の目にさらしたくないみたいな気持ちはあると思うんですね。
そうだね、
はい、
で着替えればあのそのモードに、仕事モードに入れて、
モードになって清楚なこう仕事がちょっとできそうなアシスタント風の、なんか女性社員の顔になれるので、効果的なツールだと思います。
まあ、その辺でアンケートを取ってみると、やっぱり制服は残してほしいという声が、
はい、
これはもう女性の社員の方から多いと、
そうですね、8割9割は、あの制服があった方がいいと言いますね。はい、
ということはなくならないですね、これね。
まあ、あの少なくなっていくことはあっても、あの完璧になくなるということは多分ないと思います。
はい、まあ、でもやはりね、日本の企業もいろいろと、例えば IT 関係だとか、あのだいぶムードが様変わりしてきて、あの自由な服装でも、その代わりよく考えてみると、私も IT 関係もやってるんでね、そういうオフィス行くと女性も男性も全くラフなね、あの服装だけども、首から ID カード、
はい、
写真付きのね、
はい、
ぶら下げて、まあ、あれでこのビルの人かな、社員かなっていう感じも あるあ、まあ、あれは制服じゃないけども、
でも識別しているわけなので、うんうん、であれで事足りるとなれば、企業は経費を削減できますから、うんうん、制服はそういう意味ではなくしていく方向にはあると思うんですけど、ただ全然完璧にゼロというのはないんじゃないかなと、
う
ん、
制服っていうのはね、うちの私のコスメティックストアも、ね、夏も冬も制服がみんなありますね、はい、で2年に1度ぐらい買い替えるんですけどね、はい、結構なコスト、
そうなんですね、ね、はい、大きいですよね。
今こういった制服ユニフォーム関係の業界っていうのは、はい、景気どうなんでしょうか。
あ、最悪です。
最悪ですか。
はい、
そうですか。
っていうのは単価が、まあ、制服を廃止する企業が増えているのと、単価が下がっているのと競合が増えているために、今コンペをすると100円ストアみたいなところまで、参加してくるんですね、でどんどんどんどん厳しくなってきているので、潰れる会社も出てますし、そういう意味では辛い、まあ、どこの業界も同じかもしれないんですけど、かなりしんどいと思います。
ありますよね、はい、今年あたりうちの店も景気非常に悪そうなので、そうするとそろそろ買い替えの時期の制服ももう1年延ばそうかっていう、ね、そういう傾向出てくるでしょうし、ね、
は
い、
でも制服は私は、制服には制服のすごい独自のすごいパワーがあると思っているので、生かした方がいい業種業界っていうのは、うんうん、確かに存在するので、そういうところでは制服をちゃんとその意味を理解して、きちんと払うべきものは払って、うまく活用してもらいたいと思っています、うんうん、はい、
まあ、いわゆる制服文化っつって、例えばユニフォームとかね、
はい、
考えた時に我々男性、特に男性、まあ、女性はもちろんそうでしょうね、例えば、アテンダントスチュワーデスですか、
はい、
制服っていうのはある意味じゃ皆さん女性の憧れじゃないかなと思うけども、
そうですね、はい、男性がイメージする制服の、まあ、二大巨頭っていうのが、スチュアデスとナースっていう、
ね、
はい
はい、
これが制服の、まあ、二つ大き
な、まあ、コスプレっていう言葉からしてみても、はい、即出てきますもんね、
はい、
スチュアデスの制服っていうのは、はい、やはり女性にとっては一番の憧れ。
そうですね、リクルート効果が非常に高いので、
はい、
制服を着たいという動機をこう抱いて、そのスチュアーデスを目指す方は多いんですね、
でしょうね、
はい、で制服を着ることによってその気分が、切り替わって、その会社の看板を背負ったような感覚で、お客様に、サービスを提供するっていうような、うんうん、そういういい効果があると思います。
はい、まあ、やはり世界の空を飛び回るね、お仕事としては非常にそのことだけでも憧れなんだけども、
はい、
そのもう一つこちら側には、制服、あれを着たいっていうね、
はい、
女性にとってみたら大きな憧れでしょうけど、
はい、
まあ、今スチュアーデスもいろんな意味で航空業界って景気悪いから、
はい、
決して昔みたいないい待遇ではないとは思うんですけども、はい、でもアルバイトでもいいから制服着たいっていうのは多いですよね。
多いです。時給1000円ぐらいで年収200万切ったりしても、やっぱり制服を着たいという、その効果で、募集をかけると、やはり応募してくる人数は多いので、
競争率はね、
はい、
依然として相当な高いでしょうね、
はい、
で我々もやはり飛行機に乗ったりするときに、そのスチュアーデスさん、今キャビンアテンダント、なんて言うんだ
っけ、まあ、一応キャビンアテンダント、ね、CA さんっていう、
CA さんですかね、はい、のやはりそのサービスを受けるとき の本当の意味の制服ですとか、またはその、飲み物サービスしたりするときの、エプロン姿ですかね、
たまんないですよね、っていう男性が多いですね。
まあ、ですからあれはあれでやはりね、
はい、
残しておいてほしいなって我々でも思いますよね、
はい、私はもっと、航空会社は制服を、うまく活用して、大胆に、いろんな制服を取り入れてもらいたいなと思ってます、
はい、まあ、今おっしゃったようにその制服で二大人気の、
はい、
人気というかやはり、ナース、ね、
ナース
看護師さんたちの、
はい、
制服というものを昔からナイチンゲールの時代から、はい、来てますけどもね、その方面は今どんな変わり方が、
はい、 白衣の天使ってよく言われるんですけれども、実際に今看護師さんの制服というのは、うん、白はかなり少数派になってきていて、薄いピンクだとか青だとか黄色だとか、うん、まあ柄物も出ていますし、うん、それからスカート一辺倒だったのが、うん、今はパンツスタイルがかなり増えてきていて、で看護師さんの仕事っていうのは非常に重労働なんですね、だからそういう意味では機能的なパンツの方が本来は仕事には合ってるんですけれども、看護師のスタイルはこういうものだっていう、まあ、今まで固定観念が強かったのがなかなか崩れなかったんですけど、さすがにそれも少しずつこう和らいできて、それで機能的な、仕事に合ったスタイルを取り入れる病院が多くなってきています。
確かに色はいろんな色がね、淡い、ね、感じでしょうけども、いろんな色がね、ピンク系だとかグリーン系だとか、ブルー系だとか、それは病院によっても違う。それから一つの病院の中だけでも、まあ、パターンは一緒でも色違いとかね、
ありますね。小児科だともうちょっとこう子供も楽しそうな柄物とかキャラクター付きのものを導入するところもありますし、ただナースキャップっていうのはもう全般的に廃止の傾向にあるので、そういう意味ではその伝統的なスタイルっていうのはかなり変化してきていると言えると思います。
海外に行ってまたはその昔からあるようなその例えばアメリカなんかの、そういう病院もののテレビドラマなんか見て、向こうであんまりその看護師さんパンツスタイルが多いですよね。
パンツスタイルでこうザックバランな、なんかラフな上っ張りみたいな感じ
ですよね。
で派手な色を選んでいるので、かなりこう日本人とはテイストは違うと思います。
日本人なんかの場合って昔から看護師さんワンピーススタイルかな、下はスカートタイプですよね。中には膝上の短いの入ったり、
そうなんです、そうなんです、
そういう人もいたりし、
そうなんです。
海外では見らんない？
ないですね。実はあの竹のスカートっていうのは、実は例えばベッドをこうなんかシーツを取り替えたりとかいろんな作業をするときに、結構腰を痛めやすいというか、その下着が見えないようにするために非常に気を使うので、余計な負担をかけてしまうということで、アメリカをはじめ、まあ、欧米の方の病院ではかなり早い段階でスカートからパンツの方に切り替わってるんですよ。だからそれが遅れて日本にもやってきたっていうところだと思います。
そっか、まあね、看護師さんたちのスタイルもう変わってきてるだろうし、パターンがね、洋服のパターンが変わって、これがお医者さんたちもね、お医者さんたちの制服も女医さんも増えてきたし、そういった意味じゃ病院に行ってみてもね、新しい感じの制服がたくさん出てきて、
そうです ね、はい、
病院らしい個性も出てきてる部分ありますよね。
そうですね。ただ男性がこう憧れるナーススタイルはちょっと減ってはきてるかもしれない
ですね。これからも減るでしょうけども、
もうなくなりつつある。
あ、そうですか、それからそうだな、制服っていうと、まあ、典型的なのが、ね、セーラー服だとか、女子学生の制服だとかっていうのもありますけどもね、これもやはりリクルートじゃないけども、ますますこういう少子化になってくると、女子校なんかの制服が、ね、おしゃれっぽいかによっても集まり具合って違うんじゃないですか。
実際に制服を可愛いものにチェンジしたおかげで偏差値が上がったっていう、
偏差値が上がる
女子校などはありますね、なのでこう軽視できないとか侮れないんですね、制服は、
ね、その辺はやはり例えば女子校だったら理事長校長先生によっても、会社でもね、病院にしてみても、やはり今いい人材を集めるという意味では、ある意味じゃ日本の場合っていうのは制服っていうのは侮れない、
侮れないから、ちゃんとその力をこう考えて、コストってあまり走らない方がいい一面もあると思います、
制服はまだまだたくさんあります、そうだな、まあ、例えば工場の制服もあるし、それからトビの人たちのね、制服 なんていうんだろう、あれはね、
飛び装束、
飛び装束ですかね、ああいったものにやはり憧れる部分もあるし、女性も中には姿がいいのよっていう人もあるし、
そうですね、あれは要するに飛び職人のプライドと一体化している、まあ、歴史のある、ユニフォームというか制服なので、それを結局着用者のプライドを保つっていう意味でも制服は効果があるんですね、でそういった制服をこう着こなしている人はかっこいいなと女性も見るんだと思います、
そう、制服っていうのはそうか、 その自分の職業に対する立場に対するプライドとかね、はい、うん、それはいい意味でね、いいことだと思いますね、そう、あとはどんなのあるかな、まあ、でも一般的な工場では皆さん帽子かぶって一つの同じ作業服をピシッと着てプレートつけてっていうのもあるし、
はい、
でも三田村さんの本読んでみると片やその中になんか IC タグがついてるとか、
あ、そうなんですよ、
あ、労務管理かなんかに使うとか、
そう、労務管理でそのピッピッってこういちいちになってトイレにどれぐらい経ったかとか食事時間もすべてその、計算に入れて、給料からさっぴくっていう方向になりかねないなっていう危険はありますね、
でも今はいろんな意味ではな、そういう IC タグっていうのは、はい、物から何から全部つけられるし、そう、子供をいろんな意味で、学校に子供たちを外のいろんな被害から守るために例えばランドセルにつけたりとか、
はい、
それから学校の制服、
はい、うん、制服にその、まあ、GPS 機能を持たせるっていう話も出てはいるんですけれども、
まだ実際にはないんですかね、
IC チップっていうのがまだ20円ぐらいしてそのじゃあコストを、200円ぐらいかな、どこが負担するかっていうところが難しいので、はい、
うん、
結局は進むとしても私立高校、経済的に余裕がある両親というか、うん、保護者のいる家庭のところでしか利用は進まないと思うんですね、
まあ、でもいわゆる制服にも単なるスタイルだとか機能性とかそういった意味でどんどん発展してきた中にいろんなその IC タグだとか、はい、新たな機能性が加わることで、
はい、
また新たな需要も出てきちゃうってことですよね。
そうなんです。制服業界さっき申し上げたように非常に今、厳しい状況にあるの で、で子どもも減ってくるから、学生服メーカーは特に必死になっていまして、で今まで導入されてなかった小学校になんとか売り込みたいなって、必死なんですね。
そうかそうか、一般的に小学校っていうのは
私立以外は
ないんです。
でそこにまあ売り込めればマーケットとしては大きいんですけれども、
大きいですね、
その武器としてその、子どもたちの安全をいつも、うん、確認できますよっていう制服なんですが、実際にはこう導入はそんなには思うように進まないじゃないかなと思います、
そうだな、まあ、今いろいろと小さい子どもたちが被害を受けてることが多いから、そういう意味ではなんかきっかけがあると一気に父兄の声だとか学校の声でそういう方面に向かっちゃう可能性もなきにしもですね、
なんかでも嫌な世の中ですよね、それは、
そうですよね、それからね、私ね、三田村さんのこの本ね、なぜ日本人は制服が好きなのかっていうこのね本読んでて、単なるその制服のいいお話ばっかしプラスの面だけじゃなくて、なんとなく寂しい雰囲気の話も見えてきて、例えばそのリクルートスーツだとかね、
はい、そうですよね、要するに着用が義務付けられていないにもかかわらず、なぜかみんな同じようなものに手を出すという、そういうスタイルを私は疑似制服って命名したんですが、他にもお受験の時にお母さんが着るファッションとか、ブラックフォーマルって言って冠婚葬祭の時に着る黒いドレスですね、あれも疑似制服の一つだと思っていて、それはちょっと自分の頭使わないで済むとはいえ、ちょっと情けないかなという気はしました、はい、
まあ、リクルートっていうとね、女性なんかも、もう見るからに黒とかグレーのスーツ決まりきったね、何のシャレっ気もないね、まあ、それは面接受ける時の、まあ、危険を犯さないためのものなのかもしれないけども、しょうがないんですかね、あれは。
いや、よく企業の面接官は個性のある人材が欲しいと言いますが、じゃあ実際にその自分の個性を表現する洋服を着て学生が、
行ってみたらどうなるか、
これは答えは明白だと思うんです、まず跳ねられると思います、よほどの業種でなければ、でお互い様なんですよ、で結局こうあまり突出したような人は、ちょっとその扱いに困るっていう意識があるんですね、
いわゆるその会社としてはまず協調性を求めるとか、
はい、まず何より協調性、
でも個性を求めるとか、
まあ、一応言ってますけど、あれはまあ建前みたいなものなので、でそういう意味では制服っていうのはこうお互いにとってうまく機能しているんだと、
まあ、お受験用のお母さんお父さんの、はい、その時の面接の服装なんてのはね、最たるもんかもしれないですね、はい、
失敗したくないっていう気持ちが非常に強いので、ね、どうしてもこう無難な方向に走って、お店とか企業が用意してくれた、まあ、お膳立ての制服に、まあ、手を出してしまうんだと思います、
そうね、まあ、そういった意味では、まあ、海外では例えばその受験だから、あの面接だからっていうことはね、ないでしょうね、
あのエチケットとマナーって違っていて、うん、その日本人はすぐマナーって従うんですけど、本来は各自がその大人の分別で、エチケットとしてこういうスタイルならふさわしいかなと思って選ぶ、それでいいと思うんですが、日本人は それよりも前にまず何か規則というかマナーを決めてくれと、
はい、
でそしたらそれを守るからっていう、そういう発想の傾向があるんじゃないかなという、はい、思いますが、
そうですね、はい、まあ、あのか、そうだな、あの西洋と違って日本というのは単一民族だし、文化もいろんな意味では共通性のあるものがありますから、民族がね、はい、まあ、そういう中では一つのそういうルールだとかそういったものが決まってくると、そこから外れて得意な目で見られるというリスクはしょうがないと、
そうですね、だったら無難な方向でいいやと、
それは確かありますよね、はい、そう、どうだろうかな、 3,4 年 4,5 年経ってみたらその辺の制服文化がさらに発展してんのか、
いや変わらないような気もするんですけど、なんかでもいい意味で制服の力をこう活用した、あのお店なり企業なりが増えるのは望ましいし、日本的ないい面だと思うので、それは期待したいと思っています。
そうですね、はい、三田さんが今回昨年ね出されました本、コスプレなぜ日本人は制服が好きなのかというですね、これどこの出版社でしたっけ、
小電車、
はいはい、発売されてますので、ね、はい、興味あったらぜひとも読んでいただきたいと思いま す,
います
さあ今日はフリージャーナリストの三田村ふき子さんにねお越しいただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
皆様の会社やお店はホームページはお持ちですか？今あらゆる情報はインターネットで集めることができます。ジュネットでは企業の PR に大きな効果をもたらすワールドワイドなウェブサイトを制作しています。質の高い戦略的なホームページは高津区にあるジュネットにお任せください。電話 856-1237、 ホームページは junet.co.jp です。どうぞお気軽にお問い合わせください。
さて今日のお話いかがでしたか？一口に、ね、制服といってもね、種類はまあすごく多いんですね、まあ、近年は目的に応じて機能性、素材、色、ファッション性とね、それぞれ相当にねこだわり持って作られているようです。でも三田村さんのおっしゃるように、この制服輸入フォームには連帯感、安心感、気分転換、それから相手に対する、まあ、信頼感なんかね、大きな意味があります。しかし反面、画一化されてね、個々の個性とか競争心をね阻害してしまうっていうねデメリットもあるようです。そしてさらに残念なのは悲しい制服、企業側がですね、社員を労務管理するためのですね、 IC タグ付きの制服とかね、リクルートスーツ、そしてお受験ママのファッションなんかね、着用者がですねプライドを持って着てないっていうね洋服も、まだまだあるようです。さあ皆さん、今日のお話で制服に対する認識が少し変わったんじゃないでしょうか。まあ、なんだかんだ言ってもですね、制服文化はですね、まだまだ廃るどころか、多様化して増えていきそうな気がします。さあ来週は男性のエステティシャンのご登場です、それでは皆さん、また来週ありがとうございました。